最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年3月1日日曜日です。パーソナリティのはるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。今日から3月ですね。英語で3月はマーチですが、同じスペルで更新っていう意味もありますよね。そこから今日は更新曲の日なんだそうです。なんだか新しい季節に向けて元気よく一歩踏み出そうっていう気分になりますね。まだ少し肌寒い日もありますけど、春はもうすぐそこです。皆さんも新しい月の始まり、気持ちよくスタートできていますか？さて、今日のポッドキャストでは前半でちょっと緊迫した国際情勢のニュースを、そして後半では AI 業界の大きな動きから私たちの開発環境を便利にしてくれるツールまで、幅広い技術トピックをじっくりと掘り下げていきたいと思います。まずは H ニュースでトップになっていた非常にシリアスなニュースからお伝えします。 CNN の報道によると、アメリカとイスラエルが2月28日の土曜日にイランに対して大規模な共同攻撃を開始したとのことです。これはイランの軍事力を壊滅させ、ミサイル計画を解体し、最終的には体制転換への道を開くことを目的としていると、トランプ大統領が声明で述べています。そしてこの攻撃により、イランの最高指導者であるハメネイ氏が死亡したという情報もイスラエルの情報筋から出ているようです。かなり衝撃的なニュースですよね。記事によると、この攻撃はイランでの週の始まりである土曜日の日中に行われました。多くの人が仕事や学校に向かう時間帯だったということで、市民生活への影響も懸念されます。イラン側もこれに激しく反発し、アメリカの軍事基地がある中東の複数の国に対して前例のない規模の報復攻撃を開始したと報じられています。ドバイのビーチからドーハの街まで爆発音が聞こえたとのことで、地域全体を巻き込む大きな戦争に発展する恐れが非常に高まっています。今回の攻撃の背景には、昨年の夏から続くイスラエルとの対立や、イラン国内の深刻な経済危機、そしてそれに伴う大規模な抗議デモなど複雑な事情があります。トランプ大統領は攻撃の理由として、イランの核開発と弾道ミサイル開発を挙げていますが、この記事では興味深い指摘もされています。大統領はイランはアメリカ本土に到達可能なミサイルを開発中だと主張していますが、 CNN の取材によると、この主張はアメリカの諜報機関の評価とは異なっている可能性があるとのことなんです。例えば国防情報局 DIA の2025年の評価では、イランが大陸間弾道ミサイル、いわゆる ICBM を開発できるのは早くても2035年以降だろうと予測されていたそうです。この食い違いは今回の軍事行動の正当性を考える上で非常に重要なポイントになりそうですね。一方、イスラエルのネタニヤフ首相にとっても、イランは長年の脅威であり、10月に選挙を控えていることから、国内での支持を固めるための動きという側面もあるかもしれません。地政学的な緊張が一気に高まっているこの状況、今後の展開を注意深く見守る必要がありますね。
さて、ここからは打って変わって、私たちの生活や仕事に直結する技術の話題に移っていきましょう。 AI の世界でまたとんでもないニュースが飛び込んできました。 Yahoo ニュースによると、 OpenAI が新たに1100億ドル、日本円にして約 17.1 兆円というもはや国家予算レベルの巨大な資金調達を発表しました。この金額もすごいんですけど、出資しているメンバーがまたすごいんです。ソフトバンクグループから300億ドル、半導体大手の NVIDIA から300億ドル、そして Amazon から500億ドル。ただお金を出すだけじゃなくて、それぞれが戦略的な提携を結んでいるのがポイントです。例えば Amazon との提携では、アマゾンのクラウドサービス AWS 上で OpenAI のモデルを使った新しいサービスを開発したり、 OpenAI が開発している企業向けの AI エージェントサービス OpenAI フロンティアの独占的なクラウド提供事業者になったりするそうです。そのために OpenAI は AWS の AI チップトレイニアムを 2GW 分も利用するんだとか。もう規模が大きすぎて想像がつきませんね。 NVIDIA との提携では こちらも推論用に3ギガワット、トレーニング用に2ギガワットという膨大な計算能力を確保するとのこと。そしてソフトバンクは今回の追加出資でオープン AI への累計出資額が646億ドルに達し、持ち株比率は約 13% になる見込みだそうです。これだけ聞くと、あれ？オープン AI の最大のパートナーってマイクロソフトじゃなかったっけ？って思いますよね。ちゃんとそこも触れられていて、マイクロソフトとの強固なパートナーシップに変更はないという共同声明が出されています。 Azure が OpenAI の API の独占的なクラウドプロバイダーであることなどは変わらないそうです。つまり Amazon、Microsoft、NVIDIA、SoftBank といった巨大企業がそれぞれ異なる形で OpenAI と深く関わっていくという非常に複雑でダイナミックな関係性が生まれているわけですね。そしてこの OpenAI の動きはこれだけではありません。同じく Yahoo ニュースとハッカーニュースで話題になっていたんですが、OpenAI はアメリカの国防総省、ペンタゴンと同社の AI モデルを機密ネットワークに導入することで合意したと発表しました。これは AI の軍事利用という非常にセンシティブなテーマに関わる話です。OpenAI のサム・アルトマン CEO は自身の X でこの件について触れていて、国内での大規模な監視の禁止と自律型兵器システムを含む武力行使における人間の責任、この2つの重要な安全原則に国防総省が同意し、それが合意内容に盛り込まれていることを強調しています。AI が兵器として使われることへの懸念は世界中で高まっていますから、OpenAI としても倫理的な一線は守るという姿勢を強くアピールしているわけですね。この一連のニュースから見えてくるのは、AI がもはや単なる IT ツールではなく、社会インフラ、そして国家の安全保障も左右する極めて重要な技術になっているという現実です。その開発と運用には天文学的な資金と計算資源が必要で、巨大テック企業と国家が一体となって推進していく、そんな時代に突入したんだなと強く感じさせられます。
さて、今お話ししたオープン AI のような巨大なクラウド AI が進化する一方で、もう一つの大きな流れが来ています。それがローカル LLM、 つまり自分のパソコンで動かす大規模言語モデルです。前にこのローカル LLM の進化を象徴するようなとても興味深い記事が上がっていました。ついにローカル LLM で安心して仕事ができるクエン 3.5-27B 採用レポートという記事です。この記事のポイントは、 VRAM が 24GB あるゲーミング PC 向けのグラフィックボード、例えば RTX3090 で、中国のアリババが開発したクエン 3.5-27B というモデルを動かしたところ、驚くほど高性能だったというレポートです。 27B というのはモデルの複雑さを示すパラメータ数が270億個あるという意味ですね。この記事が世代交代だと主張する根拠はベンチマークスコアにあります。アーティフィシャルアナリシスというところが発表している知能指数で、このローカルで動くクエン 3.5-27B が42というスコアを記録。これはなんと OpenAI が推論特化モデルとして提供している OPRO3 のスコア41を上回っているんです。ちょっと前まで最強クラスと言われていたクラウド AI を自宅の PC で動くモデルが超えてしまった。これは本当にすごいことですよね。面白いのは、同じクエン 3.5 シリーズでもパラメータ数がもっと多い 35B、 つまり350億のモデルよりもこの 27B のモデルの方がスコアが高いという点です。これは LLM の性能は単純なパラメータ数だけじゃなく、モデルの構造や学習データの質、学習方法といったものが非常に重要だということを示しています。まさに量より質というわけですね。筆者の方は、実際にコーディングで使ってみた感想としても、 27B モデルの方が長めのタスクを破綻なくやり遂げる安定感や、多少曖昧な指示でも意図を汲み取ってくれる賢さがあったと述べています。そしてその実力を示すために、このモデルにタイプスクリプトとカンバスでゲームを作ってと一言指示しただけで、ポン、ブロック、グシ、テトリスの3つのゲームをほぼ修正なしで遊べるレベルまで生成させたそうです。すごいですよね。機密情報や社内コードを外部の API に送りたくないというセキュリティ上な理由や、 API の利用料金を気にせず使い倒したいというコスト面の理由から、ローカル LLM に注目している開発者は多いと思います。 そんな私たちにとってクラウドの最先端モデルに匹敵する性能の AI が手元で動かせる時代の到来は本当にワクワクするニュースですね。続いては開発者のあるあるな悩みを解決してくれる素敵なツールのお話です。こちらも前の記事で、もうポート番号は覚えない、Docker Compose のポート競合を消す CLI タグを作ったというタイトルです。 Docker Compose を使って開発環境を構築している方なら誰もが経験したことがあるんじゃないでしょうか。複数のプロジェクトを同時に立ち上げようとしたら、ポートが競合していますというエラーが出て、ああまたかってなるあの現象です。特に Git Work Tree という機能で同じリポジトリの別ブランチを同時に触っている時なんかは頻繁に起こりますよね。その度に設定ファイルを開いてポート番号を手で書き換えるの地味に面倒じゃないですか。この記事の筆者さんはその面倒を解決するためにタグというコマンドラインツールを自作して公開してくれました。これはDocker Compose App の代わりにタグアップと打ち込むだけで、ポートの競合を全自動で解消してくれるという優れものです。仕組みはこうです。まず、Web サーバーのような HTTP サービスについては、888番とか3000番といったポート番号を直接使うのをやめて、http://api.myapp.localhost のようなプロジェクト名とサービス名に基づいた固有の URL を自動で割り当ててくれます。これはトレイフィックというツールを使って実現しているそうです。これでもうどのプロジェクトが何番ポートかなんて覚える必要がなくなります。じゃあデータベースのような HTTP じゃないサービスはどうするのと思いますよね。 PostgreSQL や Redis といった TCP サービスについてはホスト側のポート番号を競合しないように自動で再割り当ててくれます。このポート番号はプロジェクト名やサービス名からハッシュ値というものを計算して決まるので、毎回ランダムに変わるわけではなく、同じプロジェクトなら常に同じポート番号が使われるという決定論的な仕組みになっています。これも賢いですよね。開発者が日々感じるこういう小さなストレスを解消してくれるツールは生産性をものすごく上げてくれます。まさにかゆいところに手が届くツール。自分の課題を解決するためにツールを作り、それをオープンソースとして公開してみんなで使えるようにするというエンジニア文化の素晴らしさを改めて感じさせてくれる記事でした。
さて、本日最後のトピックです。AI と一緒にコーディングするのが当たり前になってきましたが、その開発スタイルをさらに進化させてくれそうな機能の紹介です。前の記事、クロードコードのリモートコントロールとスマホ通知の始め方です。皆さんはアンスロピック社が開発したコーディングアシスタントクロードコードを使っていますか？ターミナル上で対話しながら開発を進められるとても便利なツールなんですが、このクロードコードにリモートコントロール機能というものが追加されたそうです。これは何かというと、自宅やオフィスのパソコンで動かしているクロードコードのセッションに、なんと外出先からスマホアプリやブラウザで接続して作業の続きができてしまうという機能なんです。例えば PC でコーディング作業を始めて、ちょっと煮詰まったからカフェに移動して、スマホでクロードと相談しながらアイディアを練るなんて使い方が可能になります。この機能のすごいところは、ローカル PC のファイルシステムやツール設定がそのまま使える点です。つまりスマホはあくまで PC を遠隔操作するための窓に過ぎず、実際の処理はすべてパワフルなローカルマシン上で行われるわけです。しかも PC からアンスロピックのサーバーに問い合わせる通信方式なので、外部から PC に直接アクセスするためのポートを開けたりする必要がなく、セキュリティ的にも安心な設計になっているそうです。ただこの機能には一つだけ惜しい点があって、デフォルトだとクロードが何かを生成し終わってユーザーの入力を待っている状態になってもスマホには通知が来ないんです。これだとスマホを開きっぱなしにしていないといつ返事が来たかわからないですよね。そこでこの記事の筆者さんはこの問題を解決する方法を詳しく解説してくれています。クロードコードのノーティフィケーションフックという機能と、バークという iOS 向けのオープンソースのプッシュ通知アプリを組み合わせることで、クロードの応答が終わったらスマホにプッシュ通知を飛ばす仕組みを構築しています。通知をタップすればそのままクロードコードのセッションが開く。これはめちゃくちゃ便利そうじゃないですか。 AI との対話がもはや PC の前に座っている時だけのものではなくなる。移動中や休憩中などあらゆる場面でシームレスに AI アシスタントと連携しながら試行し開発を進めていく。そんな新しい開発スタイルがもうすぐ当たり前になるのかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストはここまでです。前半では AI が地政学的な問題にまで深く関わる現実を、後半では AI の巨大ビジネス化の流れと、それとは対照的に個人の開発環境を豊かにするローカル LLM や便利ツールの進化を見てきました。 AI という一つの技術が本当に様々なレイヤーで社会を大きく変えようとしているのが感じられますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。